聖書は私たちに神様を愛することと隣人を愛することを教えています。そしてクリスチャンであればそのような愛のある人になりたいと思うのは当然のことでしょう。またクリスチャンでない人でも愛のある人生を生きたいと思っている人は多いのではないでしょうか。カトリックの修道女でノートルダム聖心女子大学の学長や理事長を務めた渡辺和子さんは、幸せはあなたの心が決めるという著書の中で、愛する力を育てるためにと題して次のような文章を記しています。引用します。女子学生たちと50年以上接していて気がつくことは、この年頃の人たちの多くが愛に必要なのは素晴らしい対象に出会うことだと考えていることです。素晴らしい対象っていうのは、つまり愛する相手のことですね。で、それも決して間違いではないのですが、その対象が素晴らしさを失った時にも果たして愛し続けることができるかどうか、ここに愛の本質が問われています。健康だった相手が病気になってしまった時も、前途を嘱望されていた相手が挫折にあった時にも、その人を愛し続けることができるかどうかは、私たちが自分の中に愛する力を養い育っているかどうかにかかっているのです。エリッシュ・フロムが愛するということという本の中で、愛するということは単なる熱情ではない、それは一つの決意であり判断であり約束であると厳しいことを述べているのも、この愛の本質を指摘したものと言えるでしょう。普段からピアノの練習もせずに立派なピアノを見つけさえすれば上手に弾けると思ったり、絵を描く練習もせずにひたすら美しい景色を探している人にも似て、普段から愛する練習をしないで素敵な人との出会いを待っていてはいけないのです。愛する力を育てるためには、まず私たちが毎日の生活の中で当たり前と考えていることや、人物をありがたいと感謝の気持ちで受け止めることが大切です。マイナスの価値しかないと思えることや、不幸、災難、苦しみにさえも意味を見出して、これまたありがたいと感謝できるとき、私たちは愛すべきものを随所に持ち、愛しがたい人さえもその人の存在そのものの価値を認める、愛深く幸せな人間になれるのです。と、以上が引用です。渡辺和子さんのこの文章を何度も読み返してみますと、書き方は分かりやすく優しいのですが、書かれている内容を実行するのは非常に難しく厳しいということに気づきます。マイナスの糧しかないと思えることや、不幸、災難、苦しみにさえも意味を見出して、これまたありがたいと感謝できるとき、私たちは愛すべきものを随所に持ち、愛しがたい人さえもその人の存在そのものの価値を認める、愛深く幸せな人間になれると渡辺和子さんはおっしゃっています。しかし果たしてそんなことが可能なのでしょうか。不幸や災難や苦しみにさえも意味を見出して、ありがたいと感謝するなどということが一体可能なのでしょうか。愛しがたい人さえもその人の存在そのものの価値を認める、愛深く幸せな人間になるなどということが本当に可能なのでしょうか。 常識的に考えればそれは不可能です。しかしイエス・キリストへの信仰に基づいて考えればどうでしょうか。私たちはイエス・キリストへの信仰によってそれらのことをわずかではありますけれども実行できるようになりますし、さらにより多く実行する生活を目指して生きることができるようになるのです。本日の聖書の箇所の前にある3章の16節と17節のところで使徒パウロはエフソ教会の信徒たちのために次のような取りなしの祈りをしています。どうか御父がその豊かな栄光に従いその霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせあなた方を愛に根ざし愛にしっかりと立つものとしてくださるようにとあります。その霊によりとは父なる神様の霊である聖霊によってということです。父なる神様の霊はイエス・キリストの霊でもあります。私たちの救いはキリストが十字架の上で死んで私たちの罪を償い永遠の命の体に復活して私たちに永遠の命を保証してくださったことによって成し遂げられました。そしてその成し遂げられた救いが現実に私たちのものとなるのは聖霊のお働きによります。つまり17節にありますように父なる神様が私たちに聖霊を与えてくださって信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせあなた方を愛に根ざし愛にしっかりと立つものとしてくださるようにしてくださることによって救いが現実なものになるのです。自分で自分を変えるということのできない私たちのためにキリストの霊が私たちの心の内に住んでくださって私たちの思いを変え私たちの行動をも変えてくださるということです。それではどのように変えてくださるかというとそれは17節の後半にありますように愛に根ざし愛にしっかりと立つものとして変えてくださるということです。つまり誠の愛を持たなかったものをキリストの愛に根ざし愛にしっかりと立つものに変えてくださるということです。で、これが聖霊による成果の働きです。自分を変えようとする自分の意志というのは長続きしません。それは自分を変えようとする自分の意志自体が持続しないものだからです。ところがキリストの霊が私たちの心の内に住んでくださっているならばどうでしょうか。私たちを愛に根ざし愛にしっかりと立つものに変えようとするのは私たちの自分の意志ではなくてキリストの霊の意志なのです。私たちを愛に根ざし愛にしっかりと立つものに変えようとするキリストの霊の意志は私たちに信仰のある限り持続します。そして教会で神様を礼拝し日々の生活でも神様に祈りつつ生活をしていますと自分でも気づかないうちに自分の行動が変えられていきます。で、これは私たちの心の内に住んでくださるキリストの霊の働きで誠に驚くべきことなのです。さて本日の箇所の18節と19節でパウロは次のように祈りを続けています。またあなた方がすべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解し一 人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ち溢れる豊かさの全てに預かり、それによって満たされるようにと祈っています。パウロはエフソ教会の信徒たちがキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解するようにと祈っています。広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかというのは、キリストの愛の大きさを表す例えの表現です。興味深いことは、パウロが18節のキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、と述べた後、19節で人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、と記していることです。つまり、クリスチャンはキリストの愛がとても大きいということを理解するべきなのですが、その愛の大きさは人の知識をはるかに超えています。つまり、キリストの愛はあまりに大きくて、人間がこのくらいだと言って知識として言い表すことはできないということです。そして、キリストの愛は人の知識をはるかに超えるにもかかわらず、パウロは信徒たちがそれを知るようになるということを祈っています。これは考えてみると不思議なことですね。知識をはるかに超えるものを知るようになるというのは一体どういうことなのでしょうか。で、これらの謎めいた祈りの言葉を理解する一つの鍵は、知ると翻訳をされているギリシャ語のギノスコという言葉に、日本語以上の豊かなニュアンスがあるということです。で、新約聖書のギリシャ語の辞典でこのことを知られていますと、19節の人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになりという文の場合は、何々の意義や意味を把握することという意味で使われているのがわかります。で、ただし、このギリシャ語の知るという言葉には、性的な交わりを持つという意味もあります。つまり、夫婦の交わりをするというニュアンスです。で、皆さんは、クリスマスの時によく読まれる、マタイによる福音書の1章の25節で、天使のお告げを聞いたヨセフが、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかったと記されていることを覚えておられるでしょうか。この箇所は新しい翻訳の聖書協会共同訳の聖書では、男の子が生まれるまで彼女を知ることはなかったと翻訳されています。それが文字通りの翻訳です。男の子というのはもちろんイエス・キリストのことです。そして彼女を知ることはなかったというのは、ヨセフがマリアと性的な夫婦の交わりを持つことはなかったという意味です。で、聖書の知るという言葉には、旧約聖書の時代から夫婦の交わりを表す意味があります。つまり、交わりをして知るということです。このエフソの信徒の手紙の5章の22節から33節のところでは、夫婦の関係のあり方が、キリストと教会の関係のあり方によって教えられています。これらのことを合わせて考えてみますと、人の知識をはるかに超える、この愛を知るようになりというのは、キリストの霊が私たちの心の中に住んでくださることによって、クリスチャンが単なる知識としてキリストの愛を知るのではなくて、自分はキリストに愛されているという交わりの経験をするようになることを表しているのでしょう。それでは19節の 神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるようにというのはどんな意味なのでしょうか。この手紙の1章の23節のところで、パウロは、教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場ですと述べていました。その解き明かしをした時にお話ししましたように、すべてにおいてすべてを満たしている方というのは、父なる神様のことであり、またイエス・キリストのことでもあります。そして、キリストが聖霊によって満ちておられる場が教会だということです。キリストの霊は、共同体としての教会に満ちてくださるとともに、信徒一人一人の心の中にも満ちてくださいます。ですから、しっかりと教会につながっている信徒は、神の満ちあふれる豊かさであるキリストの霊を受け、キリストの霊に満たされます。パウロは、そのことを願っているのです。私たちは、キリストの霊に満たされて、毎日生活するということを願っているでしょうか。キリスト教の教えはいいと思うし、信じてはいるけれども、毎日の生活は自分の好きなようにさせてもらいます、ということになってはいないでしょうか。毎日、罪の許しと永遠の命の恵みをいただいて、キリストの愛を知り、キリストの霊に満たされた生活をしていきたいものであります。さて、本日の聖書の箇所の最後に、パウロは神の栄光を称える、いわゆる称栄の祈りを記しています。称栄というのは、神様の栄光を褒め称えるという意味です。私たちが礼拝の終わりに歌う、父、御子、御霊、つまり、父なる神、子なるキリスト、聖霊なる神である、三位一体の神様の栄光を褒めたたえる歌も、称栄の歌です。また、主の祈りの締めくくりである、国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり、という祈りも、称栄の祈りです。で、パウロは手紙の終わりにこの称栄を記すこともあります。例えば、ローマの信徒の手紙の最後の、16章27節のところには、この知恵ある唯一の神にイエス・キリストを通して栄光がよよ限りなくありますように、アーメンという称栄の祈りが記されています。さて、本日の聖書の箇所の20節の21節に記されている称栄は、次のような言葉です。私たちのうちに働く御力によって、私たちが求めたり思ったりすることすべてを、はるかに超えて叶えることのできになる方に、教会によりまたキリストイエスによって、栄光がよよ限りなくありますように、アーメン、とあります。で、この称栄の祈りは、3章の15節から19節までの、エフェソの信徒たちのためのパウロのトネスの祈りを締めくくっているものです。そしてそれだけではなくて、この手紙の1章から3章のパウロの教えを締めくくるものでもあると言ってよいでしょう。1章から3章までのところで、パウロは父なる神様の秘められた計画について、また、神の子キリストの救いの技について、さらに、教会に満ちてくださる聖霊の働きについて教えてきました。そして、それらの教えに基づいて、次の4章からは、エフェソの信徒たちに、クリスチャンとしてどのように生活するべきかということを教えています。そうしますと、3章の20節と21節は、この手紙の前半部分を締めくくる称栄の祈りなのです。 私たちのうちに働く御力とは、父なる神様の霊であり、キリストの霊でもある聖霊の力のことです。私たちが求めたり思ったりすることすべてを、はるかに超えて叶えることのおできになる方というのは、父なる神様に私たちが祈ることを、はるかに超えて実現してくださる力があるということを表しています。日曜日の礼拝とともに、信仰の生活において大切なのは日ごとの祈りです。日ごとの祈りを続けていますと、自分は神様にお願いしたけれども実現しなかったという経験をすることがあります。で、それは悲しいことですけれども、自分の願いが神様の御心に沿っていなかったということなのでしょう。で、しかしそれだけではなくて、自分が神様にお願いした以上のことが実現したという経験をすることもあります。で、そのような経験は、しばしば自分の願いが実現することによって、喜びとともに、苦しみをも担うようになる場合に起こります。つまり、苦しみを担ってそれで終わりというのではなくて、その苦しみが、さらに神様の力によって、恵みになるという、二重の喜びをもたらす場合があるのです。で、そのような経験をしますと、神様は、私たちが求めたり思ったりすることすべてを、はるかに超えて叶えることのおできになる方であるというのがわかります。最後の、教会によりまたキリストイエスによって栄光が有限りなくありますように、という祈りは、パウロがいかに教会というものを大切なものとして考えていたかを示しています。教会により栄光が神様にあるようにと祈るのは本当に教会を信じていなければできないことです。なぜかと申しますと、この地上の教会には様々な問題があるからです。何の問題もない完全な教会というのはこの地上には存在しないでしょう。しかし先ほど申しましたように、教会とは、キリストが聖霊によって満ちておられる場なのです。教会という共同体の一員であることによって、私たちは、キリストの霊に満たされて、キリストの愛を知り、さらに、愛する力を養い育てられていくのです。教会の一員であることによって、私たちは、日本語のありがたいという言葉の深い意味を教えられる経験をします。ありがたいというのは、あることが難しいと書きますね。あることが難しいというその言葉の深い意味を教えられる経験をするのです。自分が生かされているっていうことが当たり前ではなくてありがたいことだということ、自分が罪を許されているっていうことが当たり前ではなくてそれはありがたいことだということ。さらには、自分に人を愛する心が与えられているということも、それは当たり前ではなくて、ありがたいことだということ。私たちがイエス・キリストを信じてキリストと結ばれることによって、本来なら私たちは持つことのできないものを与えられ持っているということ。それがありがたいということだ。この深い経験を私たちは 教会という共同体の一員であることによって経験することができます。それように日々生かされていること、許されていること、そして愛する心が与えられているということ、これがありがたいことだということを覚えながら、私たちは日々神様に感謝する生活を送っていきたいものだと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、私たちは自分が生きていることが当たり前のことのように思ってしまいます。また自分は正しい良い人間だと思って、自分が許されているのも当たり前のことだと思いがちです。そして本当には人を愛する心がなくても、自分には人を愛する心があるのだと当たり前のように思い込んでしまうような傲慢なものです。そのような私たちをキリストの十字架によって打ち砕き、そして救い、聖霊によって清め導いてくださる三位一体の神様の恵みに感謝いたします。日々神様に感謝をし、ありがたいと思って、そして神様の恵みにお応えする生活をしていくことができるように、どうか聖霊によってイエス・キリストが私たちの心の内に住んでくださり、導いてくださるようにとお祈りをお願いをいたします。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。